こんにちは。38回目にして初めて投稿します、片栗あんこです。連休の3日目はダラダラ過ごして休息を取ろうということで、ソファーに寝そべってアイスなど食べつつ、キクラゲ星人アワー第29回以降まとめ聞きしております。ちょっと、分散するとかなんか考えたらどうなんだろうと思うんですが。あ、そうですか。どのコーナーから投稿しようか迷ったんですが、以前ミクシのコミュニティで管理人尾崎さんに勧められたって、そこ勝負にしました。夏ということで、数字の演技が悪い上にエフェクト名もお化けな49でお願いしますって、49ってなんだっけ ?49 は、これか、ゴーストアンビエンス。あー、なるほど。はい。はい。この、片栗あんこさんという方が、まあ、他に何人いるのか知りませんが、僕が知ってる限りでは今んとこその一人いる。なんだ、太田さんがこの間、キクラゲのリスナーに女性なんかいないよねって言ってたけど、失礼なって言ってたけど、この片栗あんこさん生物学的には女性のはずです。いや、知らないよ。会ったの随分昔だから、もしかしたら、今頃生物学的に性別変わってる可能性とかあるかもしんないけど、知らないけどさ、そんなこと。知ってる限りで言えば、この方女性の方です。だからいるんだよ、ちゃんと。失礼な。次。おはようございます。今日も通常出勤の尾崎拓也&、暗黒ネズミ帝国鉄道車内です。今回のデータとこ勝負は85でいきたいと思います。推進。キクラゲコミは現在も消極的に会員募集中ですと、久々に新規加入された方がいたので、たまには宣伝してみたりってなんだ?新規加入?あ、本当だ !7 人いる!なんだ?どれが増えたの?挨拶&雑談用が一番最後誰だ?あ、メイナホムさんが入ったんだ!へぇー!いつもいじられてばかりで精神的苦痛を理由に訴えようかと思ったものです。精神的苦痛を理由に訴えるぐらいだったら聞かなきゃいいのにと思うんですが、そこら辺どうなんでしょう。まあいいや、その辺の話は。そんなことで、今回この2通かな。100面ライスを1個振る。このですね、ページをロードすると音が出るようにしました。なんかね、変なタグ使うんだよ、これ。そう、BG サウンドっていうタグがあって、これ、インターネットエクスプローラーじゃないと有効じゃないらしいので、僕はほら、ドーナツ、アンドーナツっていうインターネットエクスプローラーのクローンを、タブブラウザーとして使ってるんで、これは IE だからなるんだけど、例えば Firefox 使ってる方だとか、Opera 使ってる方だとか、多分ならないと思いますが、なるブラウザーもあると。いう感じのことで。で、今回の出た目は、28でしたミッドスプリング。アプロックス 2.0 のリバウディ系、バックナンバー今までに該当したのはないか。28。よし。ということで、キクラゲ星人は、まあそんなことでして、キクラゲ星人はオリクラ始めでございますと。ですね、いきなりメールから入ってみたわけですが、特にその、まあ前置きで言わなきゃいけないこともないというかですね、大体今回結構なんか長いメールがいっぱい来てるんで、ちょっと時間を走るために前置き自体をやめようとかですね、こういろいろあって、まあ構成変えてみましたということなんですが、で、本当のところ、エフェクトはこれぐらいがいいよね。こんにちは、片栗あんこです。散財話ですが、2008年に入ってからこれというものはないですね。その代わり、2、3年前にのだめカンタービレの影響でローランドでデシピアの、約14万円なりを衝動買いしてしまったことがあります。買った当初は、大人のための読書バイエルなどの教本を見ながら、のだめ気分で強弱緩急を大げさにつきながら猛練習したものですが、今は、学生時代に買ったカシオのキーボード2台およびクラシックギター2台とともに埃をかぶっております。転職して暇になったことだし、また練習しようかな。 ああ、DJ オリクラシが、スイングガールズの影響でアルトサックスを買ったという話を聞いて思い出したのでお便りしました。楽器はね、楽器はね、その後練習しなくなると途端に散財だよね。そう、楽器握ってると思うことがあるんですけど、やっぱりその、なんていうのかな、楽器を弾くっていう才能そのものは多分ないんだと思うんですよね。で、あるのは、まあ、音感の才能なのかもしれないけど、その、本当にあるのは、これ実は楽器だけじゃないんですけど、その、なんていうの、努力することを続けることができるっていうことが才能なんであって、楽器に対して何か才能があるってことでは多分ないと思うんだよなっていうことを、僕もまあ、アルトサックスを通じてとかですね、まあ、思うわけですよ。まあ、音が、まあ、そもそもその、管楽器が難しいのは家の中で音が出せないので、練習できないじゃんって話でまあ、なんとなくその疎遠になっていくわけですけど、中学の時僕吹奏楽部でね、その時はクラリネットとかバスクラリネットもまあ吹いてた。で、スローアンは部活だから、イヤモーもなかったわけというか、まあ自分で入って選んで入った部活だから、っていう意味ではアルトサックスだって自分で選んで買ったアルトサックスだし、片栗あんこさんが自分で選んで買ったローランドの電子ピアノであるわけですが、まあほら、部活に関してはとにかくお前の好き嫌いいいからとにかく練習しろっていう環境であったり、その、学校の中で放課後、まあ好き放題音出していい環境であったりみたいなことがなんかあって、まあ練習続けられたんだけど、やっぱね、鳴らしちゃいけない楽器を練習するのって難しい。っていう時に、要はね、本当にさ、アルトサックスを吹くっていうことの才能に恵まれてる人っていうのは、例えば僕と同じような境遇を多分なんとかすると思うんだよね。どうなんとかしてるかわかんないけど、多分なんとかすると思うんだよ。だから、そこをなんとかできるかできないかっていうことが本当は才能なんじゃないかなっていうことをちょっと最近思いました。そして、ローランドの電子ピアノ14万を衝動買いして、ほこりかぶってますと。クラシックギター2台と、カシオのキーボード2台か。でもあれだよね、大学の時にクラシックギターやってた子がね、確かね。で、ギターは弾いたら弾けるんじゃねえの？うん、転職して暇になったことだし、また練習しようかなっていうのは、それは練習しといた方がいいと思う、やっぱり。で、機会を逃してしまいましたが、初めて読んだ少年は少女漫画は、大の時、投稿すればよかったです。ちなみに私はセイントセイヤでした。ありがち。あれですね、なんかペガサス水星剣とか流星剣とか、こう、いろんな名前はついてるけど、基本的に技は全部パンチ。珍しいやつは時々キック。さらに珍しいやつは、時々ドラゴンスープレックスっていう、まあ、技のパーソナル、なんだ、バリエーションがほぼこれだけっていう、伝説の。あれさ、最近また OAA だったりとか、なんかなんだ、ビッグカメラの地下のおもちゃのコーナーとか行くと、セイントセイヤのクロス着たセイヤのフィギュアとかですね、なんか、時々思い出したように盛り上がるよね、セイントセイヤ。あれ、どう、みんなそんなにセイヤ好きか。しかも、あの人の漫画ってほら、全部同じじゃん。クロス着てるか着てないかぐらいしか違わないじゃん。他の漫画があんまり火ついたって話は聞かないんだけど、セイントセイヤだけはぐるぐるぐるぐるずっとやってるっていう、まあ、不思議な感じではありますが。そうか、セイントセイヤか。なるほど。はい、次。リリカリソウエスでございます。オリクラ様、収録環境を整ってこられたようですね。素晴らしいことです。カラクリ小僧の私的にはどんな構成に落ち着かれたのか、ちょっと図面&操作の仕掛け、スクリプトに興味ありです。そういえば、オリクラ様は EPC901X 買われたんですね。こじゃれた査定でお茶しながら原稿を書く休日を目指されておられるとかで。これくらいの価格&スペックの PC が最近流行っているようですね。私的に CF の W4 やパナソニックのノート PC やレッツノートですね。を持っていなければ職種が伸びていたかもです。CFW4 は、一時期は通勤機との電車で打ち込みをする予告に使っていました。打ち込み体調を崩して以来 PC は持ち歩いていないですが、すごいな。そうなんですよ。散財話って話で言うとですね、EPC901X っていう、6万のサブノートですね、を、この間、ですね、EPC901 が出た週の翌週の月曜かな、 ボーナスが出ましたっていう、で、ボーナスが出ましたっていうことにあたって、その会社の社長から訓示がありましたっていうことで、本社スタートの、昼頃に職場に移動するわけ。で、本社スタートで昼頃に職場に移動だと途中で有楽町を挟むんですね。で、ビッグカメラにちょっと寄ってですね、なんとなしにそのフロア上がってみたら、まだ在庫ありますって散々言ってますと。で、そこでふっとこう、気を失いまして、気がついたら EPC 持ってたっていう。まあ、事態がありましてですね。そうですね、まあ、6万で買った安物のノートなんで、っていうエクスキューズが一つあるので、多少何かが不備でも、まあ安物だしなっていうところで諦められるっていうところが、EPC の価格のバランスの絶妙なところというかですね、例えば、CF の W4 とか結構それなりの値段したはずだと思うんですよ。10万台後半から下手すると20万前後。の PC に、例えば何か不備があるとか、そうだな、僕が原稿を書いてるっていう話の上で、最も不備というか、今のところ EPC901X の最もその不便というか、もう要は日本語キーボードとして欠陥が一つあるんですが、皆さん手元にキーボードあったら見てみてください。そのスペースキーの左隣は無変換というキーで、右隣は前候補とか変換とかっていうキーが一個あるでしょう。で、そのさらに右隣にカタカナ、ひらがながあって、オルターキーがあるでしょう。このね、変換っていうキーが、物理的にないっていうのが、これね、EPC901X じゃなくて、その、先代の EPC700 ぐらいになるのかな？なんかそれぐらいからはもう実際なかったんですよ。で、買って持って帰った時には気づかなくて、まあ実際にその、ちゃんとこれで外で原稿を書いてみようとかっていう作業の段になってようやく気づいたんですが、実はこの変換キーがないとですね、この変換キーを要するに、まあ僕は A 徳使ってるんですけど、A 徳が動いてない時にこの変換キーを押すと A 徳が起動します。で、何にも変換してない時に変換キーを押すと A 徳が終わりますっていう、機能にも割り当ててるんですよ。そうすると、A 徳が起動できないんですよね。っていう問題とかがあってですね。まあ、そんなこんなでいろいろと、まあ、道具としては使えますね。6万で買ってこのパフォーマンスだったらいいと思うっていう感じの、まあ EPC、まあ EPC はいいや。前置きが長くなりましたが、2008年の散財といえば、仮面ライダー電王コレクションで DVD イマジンアニメ。なんだこれ？あ、こんなのあるんだ。仮面ライダー電王がオリジナルアニメで登場だって。可愛くデフォルズメされたイマジンたちが繰り広げる笑いとちょっぴり涙のショートフラッシュ風アニメ DVD。 へぇー、ワンコインのコレクション仕様、どのほど楽しみが出るか買っての楽しみって、おいおいおいおいおいおいおい、でしょうか。何をちまよったか気がついたら6300円のボックスをアマゾンでポチッとなしてましたって。まあ6300円、ボックスで6300円だったら、まあ10話でボックスには12枚なので2話ほどダブっていたり、アニメ自体も短いので十分1枚の DVD に収まってしまうサイズでした。中身だけ見ると3000円から4000円くらいかなというところで、私的に価値 VS 価格の比率的には一番の散財だったかと、かっこして遠い目、信者と書いて儲けと読むというメイクが頭をよぎったのは言うまでもなくでした。某別番組で折倉様の生クラを聞いてみたかったリリカ SOS でした。実はですね、このクラリネットって僕持ってたんですけど、中学の時、高校の時に、高校に遊びで持ってって盗まれまして、クラ自身は持ってません。そんなことがあるんで、クラ吹いてって言われても吹けねえ、楽器持ってねえから。ということでしたと。仮面ライダー電王コレクションでいう、これまだ聞いた話で本当かどうかよくわかんないんですけど、仮面ライダー電王さらにもう一回映画になるらしいですね。春にクライマックスデカってやってたでしょ、仮面ライダー電王&キバカ。クライマックスデカとは別に、さらにもう一回映画になるらしいと。一体どんだけ大人気な電王と思うんですが、そうは言っても仮面ライダー電王は面白いので、見てない人はちょっと見てみるといいと思います。特に、その、最初の劇場版と、その年の夏あたりの話の絡み方とかですね、非常に絶妙の、ものがあります。仮面ライダーでも面白いので、まぁ、ちょっと見てみてくださいと。いや、だからといって、この、なんていうの？この、イマジンアニメ、僕見たことないし、 これを見たことが、見た方がいいかどうかは僕にはよくわかりませんが。まあそういうことで仮面ライダーデモでしたと。改めましておはようございます。キクラゲ界隈ではうかつな人で有名な尾崎拓也です。今回のお題が三大話2008ということなので、現時点での三大ネタをいくつか上げてみようと思います。というか、この手のネタが年末あたりにやるのが妥当でしょう、メイナハマさんって。そうか？別に年末じゃなくてもいいだろう。年末はだって、あれだよね、重大ニュースとかだよね。で、なんていうのかな、これぐらいの三大ネタは多分年末には忘れてるので、まあいいんじゃね、今は今で。ということで、続き。その1、ニコンの D80、レンズとセットプラスアルファで参考価格18万。おー。湘南の某小島で暮らす猫を撮るためだけに買ったと言っても過言ではない、デジタル一眼レフカメラ。お前、本当にそれだけの理由でデジ使ったのか。レンズは18から200ミリの背広補正付き。買ったらついでに三脚を立ててもらっちゃいました。出番は現時点で一度だけって。うわ、散財だな、これ。その2、Adobe InDesign CS3、定価約9万。昨年12月に Photoshop とイラストレーターとフラッシュ欲しさに Adobe CS3 をその月の給料と引き換えたということを書きましたが、あ、日記ですね。その後、InDesign も買ってたり、というか、InDesign も買うなら Web プレミアムでなくてデザインプレミアム、約29万にしておけばよかったとさすがに反省中。ちなみに、Photoshop でネタカードを作るのに一回使ったきり、どこの金持ちだこいつ全然使ってねえじゃんその3、FoxMaster.jp と FoxMaster.net のドメイン、計5400円。数日前に勢いで取ってしまった。今でも反省はしていない。ちなみに、マコピーアンテナで使っているスノーエンジェル JP も昔出張先で大雪が降ったのを見て思い出し撮ったものです。あのね、僕も一個ドメイン持ってるんですよ。全然何にも使ってないんだけど、確かね、三つるがさきインフォって僕が忘れてなければまだ維持されてるはずなんですけど、まあ、何にも使ってない。そのうち使うかもなとは思うんですけど、なんせ J-COM の規約で自宅サーバーを立てるなと。その自宅サーバーのためだけに例えばB フレッツに契約するとか、そもそも B フレッツに移行しちゃうとか、なんかそこら辺は考えてるんだけど、なんせその自宅サーバーを立てるな以外の面においては特に不都合ないので、わざわざ移行するのもなんかなとか、こう付け加えるのもなんかなっていうところがあって、まあせっかく取ったドメインも全く活かされる機会がないとなんで取ったんだっけとかまあ思うんですが、まあそれはそれとして。その4、ニコンクールピックス S600、約2万5000円ってカメラじゃん。あ、ドラクエ5を買うついでに買ってしまったコンパクトデジカメって、お前価格ドラクエ5 5000円くらいだろ、お前5万、お前価格差5倍のものをドラクエ5のついでに買ってどうするんだどんだけ金持ちなんだこいつ以前から新調したかったのですが、まさかこのタイミングで買ってしまうとは自分がびっくりしていまして、こっちもびっくりだよというかカメラ買いすぎだろ自分って、その通りだ全くこんなところですかね。ではでは、すごいなこの尾崎さんのこのスケールの大きい散財っぷりがまあでも同じことをやっちゃっただけに気持ちがわかるのはこの片栗あんこさんの、ローランドの電子ピアノはだいぶ気持ちがわかる感じですがそうだな、吹いていい家欲しいな、あとはあれだ、吹いていい家か、なんだ、河原で練習するとかってどうなんですかね。昔ね、僕がそれこそ中学で吹奏楽部やってた頃ですよ。実家の近所に、まあ、多摩川って川が流れてまして、土手のあたりで結構、休みの日とか練習したことがあるんですよ。ただ、あの土手って、要は河原と、まあ、水際の宅地の間に堤防っていうか、まあ一回山になって、山が降りて、みたいな形でこう堤防みたいなのがありましたと。で、まあ堤防が壁になってっていうか、まあ隔てるものが一応あったんで、まあ楽器吹いても大丈夫かと思ったし、要は堤防を降りたとこから川までの距離も結構あったんですが、今僕が住んでるところのそば流れてる荒川ってのは本当に際のとこまで家が密集してて、で、堤防らしきものはあるんですけど、要するに堤防を登った上の段からもう家なんですよ。
そういう意味で、その、なんていうの、河原の、音鳴らしても大丈夫かもしれないところと、家の間が、昔の河原ほど隙間がないっていう感じで、これ本当に吹いていいのかっていうところが、すげえ、まあ、躊躇してしまうわけですよ。もうそうするとですね、例えばカラオケボックスなり、貸しスタジオなりにこもるしかないのかなと思うんだけど、なんていうの、まあそもそも吹けないから基礎練からやりたいわけですよ。例えばマウスだけとかの練習したいわけですよ。で、そんなことのためにカラオケボックスに金払うとか、貸しスタジオに金払うってなんか、貸しスタジオに金払って練習してますって、どんだけハイソンで練習してるんだっていうこうイメージを持たせておいて、実際はマウスピースとリードだけみたいな練習をしてるとなんかかっこ悪いじゃんとか、まあ、格好のことなんか気にしてる場合じゃないんだけどね。まあそんなことがあってですね、いよいよまあ躊躇してしまうと、その、まあ、僕に、要するに楽器が向いてないことの最大の、その、なんだ、証拠というか、証左というか、ここで、なんて言うんですか、だから行動に出てないあたりが、まあ、弱いところなんだなと思うわけですが、例えばだってほら、文章書きましょうとか、本作りましょうとかっていうことについては、まあ、最初僕、編集から入ったんで、それはオファーがあって編集やってくれないかって、大体編集やってくれないかって言ったやつが僕が本作れるとか作れないとか知らなかったはずだし、それまで僕も作ったことなかったんだから僕自身ですら知らなかったんですけど、あいつはなんで僕に編集やれって言ったのかよくわかんないんだけどまあそんなことがあったりですね。だってまあ続けてるじゃん、別に誰にも頼まれなくてもそこの差だと思うんですよね。その誰にも頼まれなくても勝手に続ける根性があるかないかっていうことだから、そこが要するに、なんていうのかな、頼まれなくても勝手に行動に出られるものでないと、やっぱ体制はしないのかなと思いますね。そうは言ってもね、楽器は悔しいというか、何かはできるようになりたいので、どっかで吹きたいな、と思ってるわけですが。まあそんなことで、今回の宿題、散財話2008でございましたと。次回の宿題どうしようね。本当はね、こう、気分的に一番聞きたいのは怪談話2008なんですけど。まあ、せっかくシーズンだしさ、怖い話なんかね、怖い話っていうのが、聞きたいことは聞きたいんだけど、何も来ないか、ものすごい長文になるか、どっちかのような気がするんだよね。そうするとこれ、番組的にどうなんだろうとかいうことが。多分ね、何も、いいや、そのままやろう。次回のお題は、怪談話2008という感じで、行ってみたいと思います。ということで、そうだな、割と圧縮したつもりだったんだけど、もう22分は喋ってる感じと。まあそんなことでして、そうですね、片栗あんこさんが、参戦してまいりましたとか、コミュニティ的にはメイナフマさんがなぜか入ってますとか、こう、いろいろ、まああるわけですが、まあそんなことで、いつまで続けるかわかりませんが、なんとなく賑やかになってまいりました。キクラゲ星人アワーリーから始めでございましたと。